大串純也のエアウーラジオ始まりました。エアウーラジオ、私メインパーソナリティの大串純也です。はい、続きましてどうぞ。はい、
番組アシスタントの青木圭です。
はい、お願いします。どうぞ。それからどうぞ。
職場で酒を飲むボンちゃんです。
あ、やめてください、気をつけてくださいね。はい、それからどうぞ。
職場で酒を飲むボンちゃんと一緒に働いていた小池博士ブリッジプロジェクトの市川。
素晴らしい、万歳万歳。それからどうぞ。
はい、山女女優は飲んでかもしれない花美希です。
おっと、いいね、初回からだいぶ変わりましたね。始まりましたエアウーラジオ第60回、記念すべき第60回でございます。はい、本日12月22日となっております。
はい、
寒いですね。
寒いです
ね。寒いですね。いかがですか皆さん、いかがお過ごしですか。
もう心の隙間風吹きまくりですよ。
はい、僕どういうことですかそれは。
クリスマスまで予定がなくてです。
なるほど、これからでも遅くないじゃないですか。
クリスマスには予定があるんですか。
予定がないんですよ。
今クリスマスまでって
言いましたね。クリスマス
から。そういうところ突っ込まれてますよ。
あ、そうですか。
女性にそういうところ結構グッてきます
か。
じゃあクリスマス、ボンちゃんと一緒に過ごしてくれる方募集中でございます。メールください。ありがとうございます。
もちろんメールが来た方には
何か
対応しますか。
対応しますか。しますよ。
しますよ。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ、今日のテーマをけいちゃんお願いします。
はい、今日のトークテーマは世界会議って何ですかです。
ダダダダーン。
まあちょいちょいね、今週いろいろと聞いてきましたが、
はい、
まあ改めていろんなお話を、特にね稽古場の今実際作ってる最中だとか、まあ、そういった話をどんどん聞いていければなと思いますけれど、じゃあね、市川さんからいきますか。
はい、
はい、
この世界会議なんですけれども、
はいはいはい、
いやもう本当に最近稽古が始まったばっかりなんですけどね、
うんうん、
やっぱりこう、
うんうん
うん、やっぱりパフォーマー一人、
うんうん、
はい、そこの空間にいるだけでも、はい、もうなんか一つの舞台になっちゃうような、そういう人たちが集まってるみたいな、
あ、
そういうセレクションなんですよね。だからそれはすごいなというふうに思ってるんですけど、今日も花さんね、あの稽古場に行って、は
い、そう、本当にね、空間が狭く感じる。
あ、もうそ、
エネルギーがこう、うん、一人一人がすごい強いので、うんうん、その場所が狭く感じるんですよ、ね、
すぐその人で空間埋まっちゃうわけですね。
なかなかないですよね。
それないな。
どんな方が出てるんですか。
もうこれは
もう放送たるメンバーなんですけども、
う
ん、
まあ、全員言うとね多分一晩ぐらいかかりますからね。
そうですね、まあ、
これぞという人はどなたか、
まあ、鉄線界の清水寛治さんなんですけども、
はいはい、それはどんな方。能楽師、
能楽師の方なんですが、
はい、
まあ、すごいですね、うん、能楽師の方もそういうところに出られるんですね、
うん、
はい、
すごいな。
あの松島さんの紹介だということなんですが、
ほうほうほう、
まあ、その松島さんも出演、
はい、私風の又三郎で清水寛治さんのそのパフォーマンスを初めて舞台で見たんですけれども、
素敵ですよね。
いやもうね、時空が変わるわ、
分かる、
次元も変わるわ、
うん、
もうなんていうんですかね、
うんうん、
いやあんなすごい美しいですよね。美しいのになんていうんですかね、なんかね、あのもうエネルギーに巻き込まれちゃうんですよ。なんかぐわーっとしちゃってて、
なんかでも宇宙、
うん、うん、
宇宙的です。
はい、
宇宙的です。
いやもうこの前
コスモ、
はい、あの BS であの清水寛治の世界っていう特集がまあ組まれたんですけど、
うん
う
ん、
やっぱり本当に違う、もうやっぱりなんだろう、もうごめんなさい、言葉にならなくてラジオなのに申し訳ないんですけれども、まあ、これだから見ないとわからないんですよね。本当に一見、
う
ん
う
ん、
見たら時空が変わるっていう、
時空が変わる、
お声も歌いというんですかね、
はい、
もうね、
うん、独特
の、もうずっと聞いてたい声、
へ
え、なんか声フェチですね。
声フェチ、いやでも声もそうだったんですけど、はいはいはい、なんていうんですかね、視覚的にも来たんですよね。
あ、わかります。
視覚的にも来たんですか。
視覚的にも来た、不思議なんですけど、
うんうんうんうん、
あのまあ、なんで声フェチって私ものすごく実はあの小さいっていうかもう高校生ぐらいからラジオが好きで聞いてたんですね、うん、で、まあ、やっぱり声の声でなんかいろいろ想像していくじゃないですかね、声の良さとか、まあ、うん、結構まあ音感があるらしいんですけど、なんかその、
うんうん、あ
なんかやっぱ声でいろいろ感じ取る部分があったんですよ、
うんうん、
でまあもちろん、まあ、清水先生の声も良かったんですけど、うんうん、まあ、清水先生はもう声ももちろんいいんですけど、うんうん、そのちょっとあれなんですけど、やっぱり視覚でも本当にだからエネルギー感じる、
へーすごいな、
不思議な、でまあ谷口さんなんかもものすごいファンが多い方で、はい、もう
あのフルネームは
どんな、谷口海さんって言うんですけれども、この方も全国的にファンが、
カイ君すごいですよね、うん、
いるんですよ、
大人気の、
はい、
でもあのそれこそ小さい子供なんか出してみたら、あ、はい、もう言ってますね、マスコットも泣いちゃうぐらい、
うんうん、
な
ん
か見たらもう虜になると、ああいうお兄さんになりたい、あんな風にかっこよくなりたい、
そうなんです、
お客さんもいっぱい来ちゃいますよね、
サーカス学校出身なんで、ね、
うん、すごいですね、サーカス学校、
その身体能力の高さ、
うんうんうんうん、
日本にはサーカス学校ってあるんですか、
あるあるあるんですよ、
そこも入る、
でその小池さん、まあ、本人の話なんですけど、やっぱり小池さんと会ったことによって芸術性っていうことをやっぱり考えたり、
う
ん、
そうそうそう、
追求し始めたっていう、
谷口海さんも舞台芸術の学校、うん、サーカス学校の後谷口さんは舞台芸術の学校も、うん、あの卒業されて、
うん、
それで小池さんの舞台に抜擢されてっていう、
うんうんうん、
これ2回前の前の放送を聞くとよくわかる話なんですよね、
そうですね、
う
ん、僕あの谷口、まあ、海君についてちょっと喋りたいことがあるんですよ、
は
い、あの彼、まあ、アクロバットできるっていうところで、まあ、やっぱり分かりやすい説明にはなってしまうんだけど、はい、まあ、ただ単に倒立ができるとかじゃなくて、そこに至るまで、
うんうん、
あの動作を始めてからピシッと倒立で立つまで、
うん、
0から100までの間が非常に美しいんですよね、
そう、
ただ単に倒立するっていうだけならいろんな人はできると思うんだけれど、まあ、できること自体はすごいけどね、そこに至るまでの美しさ、
うん
うん、これはやっぱり谷口君の好きなところなんですよ、うんうん、
プロセスで見せるって、
ね、しかも進化し続けてるんですよ、小池博士ブリッジプロジェクトの風の又三郎では、うんうん、あの又三郎役だったんですけど、は
い、
その初演の時と今年の再演との間に進化しすぎていて、
う
ん、私もびっくりしました、すごい、
うんうん、
あのただでもすごいことが、うん、こんなにもっとなんて言うんですか、その、
はい、
ただ倒立だけじゃないです、
うん
うん、逆立ちの状態で階段をこう上り下りとかできるんですよ、
すごい、それを
聞くと分かりますかね、なんかすごさ、
でも
そこから柔らかく床に溶け込むように落ちていったりするんですよ、
ね、それをやってるのにすごいのにさらに美しいってことですよね、
うん、美しいです、
それが美しいんですよ、
それはすごい、
うん、
へー、見たい、すごい、
ぜひ行きましょう、
行きましょう、
行きましょう、
あの現場現場でも全然またカラーだったり、
そう、うん、
もう本当にね、
すごい芸達才能のある方ですね、
そうなんですか、そのただ芸がすごいというだけではないという、
うん、
その芸術性とミックスされていくっていう、
いいですね、
そうですね、
そんな稽古場を今日花さんは見てきたと聞いてますけど、
はい、そうなんですよ、
どんなでした、
いや、うはうはでした、
うはうはでした、
うはうはでした、
それはどういった意味で、
いや今回の作品私も面白いなと思ったのは、
うんうんうん、
例えばなんですけど、あのジャンヌ・ダルクとか、
うんうん、
ガンジーとか、
はい、
マザー・テレサが出てくるらしいんです、
はい、偉人だらけですね、
すごい、
なんか偉人たちが、
うんうん、
の亡霊が世界会議をしているっていう設定だそうです、
は
い、ストーリーが、
ね、それで世界会議という、
そうなんです、すごい会議だね、私も世界会議って何なんだろう、
うんうんうん、
なんか会議っていう言葉だけ聞くと、
うんうんうん、
なんとなくあの私なんかあのオフィスで座ってみたいなイメージが、
それを舞台でどうやるんだ
ろ
う
ね、どうやるの、あでも小池さんなら面白いだろうみたいなことしか思ってなかったんですけど、はい、それで、
うん、
今日はあの白井幸子さん、
はい、
もう小池さんの作品に欠かせないパフォーマーの方なんですけど、白井さんマザーテレサの役だと、
うん、
やっぱりなんか今回はでもいつもとまた違ってこういろんなところが 緩んでいる私をお見せしますと。だから白井さんはもう踊りのキレが素晴らしく、うん、もう美しいんですよ。バレエ出身で、もう素晴らしいですけど、なんかちょっとゆるキャラな面を今日稽古場でお見せいただいたんです私。あ、うん、これは新しい、
なるほど、
新しい白井さん。
マザーテレサをやるからこそ、
でも87歳なのよって言って笑ってました、ね、もっと全然お若いんですけど、なんかでも 最高齢なんじゃないですかね、きっと今までやった役の中で。どうですかね。あ、その最高齢の話で言ったらですね、ほうほうほう、ヒットラー役をされる吉沢慎吾さん、
はい、ちょうど今いいバシャンと
ガシャンと来ましたけど、ね、吉沢慎吾さんは関係がある方が今日
うちのアシスタントの、はい、
そうなんですよ、
青木圭さんと、
ね、ずっとチラシ見て、あ、知ってるってずっとこの人知ってるぞって、ね、あの吉田は慎吾さん、
うん、はいはい、出演者、ね、
慎吾さんって言っても
慎吾さん、
まあ、私の同い年だし、はい、あれなんですよね、文学座の研究所時代の同期なんですよ、
う
ん、
ほう、
同期なんですよ。そう、
同期
ってなんか特別な存在じゃない
ですか、う
ん
う
ん、
いや、なかなかレアな存在で、
うんうんうん、
しかもあれだったんですよ、うんうん、ヒットラーやるんですね、
はい、
なんかちょびひげ、
そうです、ちょびひげ
出てますね、
思ったんですけど、
これ初ちょびひげだったそうです、
ね、あ、そう
あの質問してみたんですよ、ひげのある役は初めてなんですかってことで、はい、初めてだそうです。
確かに
年齢も最、あ、でも前に、はい、あの小池さんの小池宏ブリーチプロジェクトの、
はい、
マハバラタ原祭前に吉田さん出られてたので、その時の王様の方がもっと年は上だって言ってましたけど、
いや、なんか彼は本当になんていうんですかね、日常の時の喋り声がなんかボリュームで言うなら1ぐらいなんですね。
そう、
本当そうですね、
すっごいあのなんか、はい、みたいな感じでめっちゃボソボソ喋ってるんですよ、
うん、
あ、そうですねみたいな、みたいな、なんか、うん、急にいて急にいなくなるみたいな、なんか
あと無音で笑ってる時は、ね、
そうですそうですあの基本的にミュートみたいな
基本ミュート、
声がミュートなんですけど
面白いなそれ。そう、
でもお顔立ちは、いや、小池さんが絶対好きそうな面白い顔、
目が
存在感のある
ように
でかいお顔ですよね。
そうで、あの、まあ、こういう時は喋らないですよね。こういう
時、
小池宏さんのところではやっぱりパフォーマンスだからあまり喋ったりはしないのかなと思うんですけど、
セリフが素晴らしい、いや、素晴らしいセリフで
喋り出すと、なんか
美しい声で
ボリュームが100みたいな、
素敵でしたよ。
本当に急に、うん、どこにそのスイッチあんのみたいな感じで、
そんな風に着目してみたことがなかったですけど、やっぱさすが同期なら で、
同期ならで
は
着眼点、
うん、日常の時の会話とのこの差が広い、
うん、
広いというかすごいので、
うん、
なんかエネルギーを多分貯めてるんでしょうかね、うんうん、
へ、
なんかそうなんですよ、だから、
うんうんうんうん、
変なやつだなってずっと思ってて、で、あの文学座って本当に新劇の、ね、
うんうんうん、
研究所なので、ね、うん、演劇というか、まあ、舞台っていうのは何でしょう、うん、ストレートプレイ、
いわゆるお芝居だよね、
だったんですけど、
うんうん、
なんか気がついたら、
うん、
こんなパフォーマーの、
はい、
舞台に立ってるなんて、
しばらく目を離
している隙に、なんかフェイスブックのアイコンがなんかいつの間にかそのマハバラタになってて、はい、なんか、
うんうん、
え、何これすごく痩せているってなって、うんうん、前はもっとぽっちゃりしてたんですけど、今はもうなんかダンサーの体を多分手に入れたんでしょうね。
想像できないですよ、今日もふくらはぎが美しすぎてです
ね、いい体しますよね、
アキレス腱見てしまいました。
でなんか全然なんか、まあ、動きはなんかこう、うん、勅使河原さんのところでなんかずっと勉強してたらしくて、
そうですね、
特殊な動きをしていたのは、うん、あの研究所時代も結構あったんですけど、
うんうんうん、
まさかここで再会するとは。
あ、俺急に思い出した、それ聞いてて。
あ、そうですか。
俺世界会議の衣装の採寸、
はい、
吉沢さんのやったんですけど、
あ、そう、
まあスタイル良くて、
お
スタイルいいですよね、
うん、なんだろう、ね、目覚めそうになった。
クリスマスの予定がちょっと決まっちゃいそうなのか
な。吉沢さん聞いてくれてますか？
慎吾ちゃん、ここで全然会ってないんで、 ここで再会するっていう。
あ、そうです
ね。そうなんですよ。もう、ボンちゃんと、こうやってラジオをするようになって、うんうん、つながってんのって言って、久々に連絡を取るっていう、この再会。
はぁ。
なんか、レアな感じでした。
いいね。ラジオを通じてどんどん
伝わってる。今回、そういう意味では、出演者の中でも、荒木彩子さんは、吉田さんと、
はい、
あの、同じ演出家の舞台に立っていた、
うんうん
うん、あの小池さん以外の別の方、
あ、そうなんですか、そこでも
鈴木拓郎さんの、
あ、
でも同じ作品には出ていなくて、うん、今別のところで別の稽古が進行してるとして、
いや鈴木拓郎さんの
それぞれに、はい、
イケイケの、
うんうん、ね、やだから素晴らしい、荒木彩子さんもすごい人気があって、うん、素敵な、
そう、名前ね、よく見てる、
それこそあの、私が惚れた獣ダンスの女性ですよ。
あ、そうだよ、
荒木彩子さんといえば、
うん、他のね、
はい、
うん、注文の多い料理店にも出演してて、
はい、うん、ね、うん、素敵な、
なんか文学座の卒業生といえば、なんか、
はい、火山、
火山
ね、
うん、
という方もなんか噂によると卒業生らしいっていうのは聞きましたね、
はい、山火山さんですね、
はい、
火山さんね、
すごくスラッとした、うんうん、身長が高い、
うん、そう、身長が183センチぐらい、
ね、でかいんですよね、
はい、
本当に分パフォー、
会ったことはない、
そうなんですよ、私会ったことなくて、
でも、うん、やっぱり大きな劇団ですから ね、
ね、
たくさん先輩もいらっしゃって、
何期なんだろうって、今度もしお話しする機会があったら聞いてみようかな
ラフ、ラフトの、うんうん、雷獣さんと同じ期だって言ってました
ね、全然わからん、
東中野にある小劇場なんですけど、
わからないですね、
ラフトの、
へー、はい、ちょっとそれを調べたらきっと分かる
ってことですね。 あとあれだ、長谷川さんっていう、
あ、分かりました、長谷川ひろきさん
と同期だって言ってました。
あ、じゃあ
今でもあの交流があって、長谷川さんとは、
う
ん
う
ん、
映画の、
お食事行ったり、
映画とか最近よく出てる
方ですね。パパ、
うんうんうんうん、
そうそう、音楽座を辞めてまた華やかに、
ね、
でもやっぱり一流が集結しているということですね。
そう
ですね、これだけ、
いや、その中に慎吾ちゃんが入ってるのがちょっと同期としてはちょっと嬉しいですね、
はい、
まあ、同期愛のコメント
が、はい、同期愛が、
はい、
火山さんはね、あの大串くん夏合宿でご一緒してますよね。
一緒でしたよ、
うん、そうだから、そうだった、名前をね、よく聞くんですよね、火山さんは、
そうそうそう、
火山さんはどうだった、
うん、
っ
てい
う、
よく一緒にいましたからね、
う
ん、
そうそう、その話は
ボロボロになって二人で部屋に戻って
、うん、あ、男性が少なかったんですね。
そうです、そうです、で2人で一つ の、 あの火山さんが持ってきたマッサージ機で終わったり、ボンバー、ボンバー、そう、
伝説のボンバー、
伝説のボンバーというマッサージ機を、う
ん、何ですかそれ、
あの、すごくね、いや、この、まあ、火山さんの前でこのボンバーというのがありまして、
とってもいい、いいお声です。
そうそうそう、火山さん、そうです、うん、火山さんめちゃめちゃいい、ね、そうなんです、うんうん、このボンバーというものでこうやるとすごい気持ちいいんですって、うん、で、あ、そうですかって、僕も貸してくださいって、それがすごい気持ちよかって、うんうん、2人でずっと
2人でずっと、
もう2人で、他の人たちはもうちょっとどっか行きたいとか寝てたりとかするんですけど、僕と火山さんだけは一緒にあの夏合宿参加したあの日が一緒なんで、はい、あの、
ある意味同期みたいな、
そう、あの部屋に帰ってきて驚いたねっていうあの目で2人で合図し合って、うんうん、明日からも頑張ろうねっていう感じで、で、うん、まあ、ずっとボンバーをこう
ボンバー
をブーッとやりながら、うん、あの日々を過ごしてましたね。
なんか 近い存在だったんですね、
う
ん、
本当に素晴らしいね、うん、もう本当スラッとして、
うん、
驚きの体、
うんうん、
俺とは大違い、脱げない脱げない、
うん、まあ、すごい惚れてるじゃないですか、ね、う
ん、あれ目覚めた、
目覚めた、
目覚めた、
クリスマス
目覚めかけた、
今日目覚めてますね、
目覚めてますね。
ちなみにあの火山は空海の役なんですよね。
そう、
空海、あ、そんなところの空海
ってお坊さんだったっけ、
はい、工房
大使ですね、
すっごいなんかいろんなところの
楽しみだな、
偉人が、
そうなんですよ、ね、
あのいい声で、
どんな声でしたっけ、
火山です。
これどうですか、知ってる人としては似てるんですか。
いや、もっと違う、うん、なんかすごいな、なんか、
あの声楽をされてたみたいです
。
そうなんです。
声楽で最初音大に行こうかっていう。
わかりますよね、そういう、うん、
じゃあ音楽の能力も高い、
響くのなんか、
うんうん、
本 と、
あ、でも相当研究したっていう言ってました、ね、
そうなんですか、
やっぱり声、
うんうんうん、
研究したっていう、
コロッと見た目はね、あの西洋彫刻みたいななりしてるんですよね、背が高くてスタイルよくて、で細くなくてがっしりしてて、いいお体ですよ、ね、あれ俺目覚めてんのか、
あれ
この褒め方は、
ま、あれなんか男性の体を褒めるから
しかも気が多いとかね、
クリスマスだよね、
決まらないな楽しみですね、この火山さん の、 あの、うん、世界会議ね、
前回もね、風のまたさ
も、ね、そか続き、
はいね、
今回も世界会議、
まあ、豪華キャストなわけです、
いや、はい、本当に
そうですね、まあ、キャストもそうだし、音楽家もいっぱい楽しい人がいるしで、
は
い、
なんか小池さんの面白い話も、
小池さん、
じゃあそれで締めてもらいましょう
か、ね、ね、
いや、なんかちょっと私全部しっかり聞き取れなかったんですけど、あの小池さんが何か、はい、なんか亡霊が出てきたのか、
はい、
夢を見たっていう、
あ、はいはいはい、
夢を見たっていうことを稽古場で言っててですね、その脇で10分後ぐらいになんか白井さんがなんかデジャブだみたいなことを言ったんですよ、だからなんかこの舞台はなんかちょっとまた神秘的な不思議な、
あ、それ面白いですか、大丈夫ですか、
いやいやいや、でちょっとだけ、ちょっと一つだけ面白いことがあるんですよ、
はいはい、一つだけ、
あのこのチラシあるんですね、世界会議っていうチラシがあるんですけど、
はいはいはい、ここに
すごい表裏ありますよね、はい、これ、はい、実は、はい、あの双子の兄弟、一人が絵を描いて一人がこのデザインをしてチラシにしたという、このなんか奇跡のコラボレーションなんですよ、
すごい、そんな
の、ええ、もう一回やってください、もう一回やってください、だ
から安倍さんっていうその双子がいるんです、
は
い、
双子が
いるんです、安倍さんの双子の、はい、ちょっとどちらだったか、はい、お兄さんか妹とか、はい、あの絵を描いて、
あ、こちらです、
絵を描いて、
はいはい、
こっちの絵を描いて、はい、
はい、で安倍海太さんがこの絵を描いて、そのこれを構成しデザインしたのが安倍康太さんで、この弟さんか、だから双子の兄弟がこのチラシを1枚作り上げたという、
うんうん、
これちょっと自分が親だったら泣いちゃいますよね、
あ、そういうところですか、
うん、
なんか、
ね、なんか本当にうちの子がねえ、
こ、
う
ん
な、うん、2人で力を合わせて、
うんうん、なんか小池さんの作品らしいですね、うんうん、なんか小池さんの作品やっぱり表裏一体の世界観をこう絶妙に描ききるっていうところが、なんかもうチラシからしてこう現れてるんですね、
そうなんですよね、
うん、素敵、
何かちょっと神秘的な、
うん、神秘的
感じありますよね、
綺麗ですよね、色がね、
ほんと綺麗
ね、黄緑色と、
うん、これいいチラシなんでね、皆さんも見かけたらぜひ手に取ってもらいたいですね、
は
い、
なんか額に入れて飾れそうな感じ、
う
ん、
ね、そうですよね、
その前でにね、いけますよ ね、
ね、
はい、
じゃあね、今日はこの後小池さんに録音してもらった ありがたきお言葉があります
、
すごいな、
初めての小池さんの声が聞けるってことですね、ね、
うん、
あのイケメンの
写真を見て声
が、
ね、
想像してる声かな、ドキドキするな、
うんうん、僕も聞くの楽しみやわ、
じゃあそれはオンエアで聞いて、
そうですね、
はい、
いやありがとうございました、
ありがとうございました、
皆さん、世界会議ぜひ見に行きましょう、
はい、
すごく面白そうです ね、
ね、
はい、
楽しみでございます、そうそう、僕も行きたいと思います、
はい、
はいはいはい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ではメインパーソナリティの大串純也と
青木圭と
ボンちゃんと
市川と
花でした、
また明日、来週、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
小池さんよろしくお願いします、
世界会議、
世界会議1月の28日から2月5日まで、吉祥寺シアターで行います、これはですね、それこそ出演者としては鉄線会の清水寛治さんをはじめとして松島誠、白井幸子、その他素晴らしいパフォーマー陣がいるのと同時に、栗林隆という、まあ、僕よく知らなかったんだけども、実はかなり有名な男で、いや実際に見てみたらすごく面白いという美術家もいます、それからあと音楽家が3人、これまた下町兄弟、太田豊、 それと特筆者ウィリアム、声とサックス横笛、そういったパーカッション、そういったものが混然一体となってますから非常に面白いと思います。よろしくお願いします。
世界会議